和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は札幌保健医療大学栄養学科荒川義人教授にお話を伺っています。先生、札幌で考えますとね、やっぱり玉ねぎの、元というかですね、札幌木っていうのがありますけれども、これは先生いろいろ先生その活動されてらっしゃるんですよね。
そうなんです。実は札幌木は幻の玉ねぎと言われて、昭和30年40年くらいの頃はすごい生産量だったんですけども、今はもうなかなか作るのが難しくて保存性が弱いということで、作り手が減ってきたんですよね。で一時期こう生産量がこうガタ減りしたんですけども、それちょっとやっぱりこれは困るよねというところで、札幌市の農政部さんとかいろいろ話をして、札幌木のブランド化推進協議会というのを作りまして、その会長を仰せつかってるんですけども、なんとかその、皆さんに札幌木というものを知っていただくということで、でオーナー制度っていうのを始めましてね、先に、お金を払っていただいて、そしたら収穫した後必ず届けますっていう、そういう仕組みも作ったんですね。これなぜかというと、札幌木っていうのがどこで買ったらいいのっていう問い合わせがすごかったもんですから、じゃあ先にお金払っていただければ確実に届けますということで、JA 札幌さんと協定というか一緒にですね、そういう仕組みも作ったりして、で今は従って本州からも申し込みがあって札幌木をお届けしてるんですよね。
これあれですか、栽培は難しいんですか？
いろんな病気に弱いということと、それから出来上がった玉ねぎがちょっと不揃いであったり、一番問題は保存性ですね。で今はところが保存する環境が整ってすごく長持ちして、今そうですね、2月、年明けて2月3月ぐらいまで大丈夫っていう今保存法出てきてるんですけど、当時はやっぱり12月1月ぐらいだとダメになっちゃって傷んじゃってですね、なかなか難しいということで札幌木を作る人が減っちゃってたんですけども、
となると当然収量も減りますね。
そうですね、作るの難しくて保存性が悪かったら、やっぱりみんな F1 でたくさん取れて、しまっといて大丈夫なやつを作っちゃうわけですよね。ところがやっぱりこれ札幌の農業のなんか象徴的な作物だよねっていうところでですね、これをなくしちゃいけないというので、いろんなこう活動してきて、今は本当に結構あちこちから注目されてるんですけども、
これ当然学生さんの前でもいろんなお話をされるわけです
ね。しますね、
こういうお話もね。
そうですね、で実際に今本学の、そばにある畑で札幌木作ってますから、学生たちが。それから札幌の伝統野菜ということで、昔大通りで焼いて売っていた8列しかないトウキビですね、8列トウモロコシとかですね、それからこれはちょっと新しいんですけど、これも伝統野菜の一つですけど、枝豆の札幌緑っていう枝豆とかですね、これ実際に学生で実際作ってるんですよ。あと札幌大球もありますね、こんな20キロになるやつ、
大きいの、
これも作ってるんですよ、学生たちが。で自分たちが札幌の伝統野菜作る、で、守るっていうところも一つ管理用紙としての役割っていうところで意識しながらこう講義に臨んでもらってるんですけどね。
ということはそういう実際に、畑で、自分たちで作る、そういう作業、今までできてたものが、例えば去年1年間ならできなかった
ですか？ほとんどできなかったですね。
かわいそうに。
ですから本当にこういろんな実習させてあげたいんですけども、畑に来て密になってどうのこうのって話になりしますから、そこら辺は本当に去年は作業できなくて、
いや
その分今年なんとか頑張ってもらおうと思ってるんですけど。
でもそれは本当に学生さんにとってみればいいことですよね。実際に学んでることを畑に出て、実際にそれが体験できるわけですから。
そうです。キャベツなんかが丸いじゃないですか、あれがこう葉っぱがこう夏成長するとき広がっていて、寒くなってくるとだんだん巻いてこう丸いキャベツになるんですけど、それなんか見たことある学生なんかほとんどいませんから。
いや見たことないですわ私も
時々だから畑に行くとみんなびっくりするんですよね。
あら、
そういうやっぱり、実体験っていうか、食材っていうのはそういうもんだって、今日もちょっと学生たち作業やって男の子にどうだったって言ったら、いや疲れましたって話ですよねでもね、やっぱり どれだけ食べ物作るの大変かって分かったろって言ったら、はい分かりました。ただやっぱりこう流通しているものを流して、ね、まあ、患者さんとかに提供するんじゃなくて、その作るものの大変さ、それを分かった上でやっぱり提供するところに説得力があるんじゃないかなと思うので、あのいろんな作業してもらってますけどね。
ちょっとここで荒川先生のですね、プロフィールをちょっとご紹介させていただこうと思うんですけども、荒川先生は、ご出身どちらですか？
旭川ですね。
旭川ご出身、はいはい、で、北海道大学の、はい、農学部
ですね、はい、農芸科学食品栄養学っていう研究室なんですけども、
はあ、もう聞いただけでいやこれもすごいなっていう感じですけれども、
すごくないです。
でご卒業は何年ですか？
50年、昭和50年ですね。
昭和50年です、はい、でこっから皆さん荒川義人教授はですね、先生は昭和50年卒業されました。で北海道大学硬式野球部の監督になられてるんですよ。
そうですね、50年までは選手だったんですけど、そのまま監督になりました。
ですから卒業4年卒業して、
はい、
で即監督になったということは、はい、その先当然大学院に行かれます。
大学院先に決まってたもんですから、まあ、その時の恩師にですね、お前大学院に行くんだから野球部の面倒を見ろということで、卒業したら、はい、すぐ監督って命令を受けまして。
いやということはそれが昭和50年
ですか？50年ですね。
卒業された年ですから。
そうですね、4月ですね。
4月から、はい、でその後ずっとおやりになります。
そうですね。
何年までやったんですか？
昭和59年まで一体やってましたね。大学院が昭和55年に終わったんですけども、その後も4年ぐらいいろいろ非常勤講師とかしながら監督をしてましたね。
いや昭和59年、
はい、
実はですね、
はい、
私まあ、荒川先生にお話をお伺いするっていうんで、私もいろいろこうスポーツの取材行ってて、ね、まあ、先生とお知り合いになったのは、うん、はい、その丸山球場ですよね。
そうですね、はい、
先生が監督されていたであろうという、はい、59年まででしたら、ここにですね昭和58年8月26日の北大対札幌教育大学の試合のスコアブックがあるんです、
はい、それはすごいですね。
じゃあ行きますよ、
はい、
1番センター福島、
はい、もちろんですね。
2番サード堀岡、
はい、
3番レフト三好、
はい、
4番ライト
広田でしょ、
広田、
はい、
5番ショート、
ショートはあの時は
山本
か、はい、
6番ファースト隅田、7番セカンド西、8番キャッチャー山平、
はい、
ピッチャーが田原、先発は
実はこの春ですね、神宮に行ってるんですよ、
はあ、
58年の
全日本選手権。
そうです。
番組を聞いてのご感想はメール、元気アットマーク stv.jp、 STV ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ皆さん、今日も一日健やかにお過ごしください。